こんにちは、渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第28回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は辻原昇作延長芝居話夫婦幽霊という作品です。この作者は芥川賞作家です。村の名前という作品で1990年に第103回の芥川賞を受賞しています。実は私この人の作品ほとんど読んだことなかったんですね。で、今回なぜこの作品を取り上げたかと言いますと、私はこのようにして表現読みと言っていますが、作品を声に表現して読むということをしています。で、その中で一つの課題は落語あるいは講談のような作品も一つの読むというジャンルと考えていますので、特に延長の話というものはいつか読んでみたいなというふうに思っていたわけです。そして書店でたまたま見かけてパラパラとめくりますと、延長が舞台にかけた作品でこれまで公表されなかったものがあり、それがこの夫婦幽霊だということが書かれていました。それで、おや、これはちょっと読んでみようかなというふうに手に取りまして、そして読んでいくと実に面白いんですね。まあ作者も書いているわけですけども、小説としての面白さというのは話そのものが実際にあったことなのかどうなのかということよりも、現実にはないようなことをいかにもあったことのように信じさせるところに小説の本道があるというふうな主張が書かれていました。そしてこの作品のほとんどが延長の残した速記を起こして、それをここに紹介するという話なんですね。最初のうち私はこれは本当にこの人がドキュメンタリーとして延長の作品をこのように紹介しているのかなと思いながら読んでいきました。夫婦幽霊という話を延長が語る調子で書かれているわけです。その語り口調も面白いですし、作品の中身も面白いと、それでつい最後まで惹かれて読んでいくわけですが、途中から疑問が湧いてくるんですね。果たしてこれは本当に延長が書いた、延長が語ったものなのだろうかという疑問です。で、終わりの方に来ますと、延長が当時の作家である双葉亭四名の訳した相引きの一節を自然描写に使っているとかいうことが書かれます。つまり延長が当時の文学といいますか小説の方に接近してきているというふうな解釈なんですね。で、私が多分これはフィクションだなと思ったのは、その後に続く一つの表現がありまして、それを読んだ時に、おや、これはフィクションじゃないかな、作者の文学的な教養が生きているなというふうに思ったんです。それは何かと言いますと、この作品の登場人物である男が悩むところですね。で、その悩むところにこんなことが書いてあります。遠くから見ると藤十郎の口から小さな泡が出ているように見える。また始まったと言ってお腹の大きいユリが笑う。あなた病気なんですよ、働きすぎなんですよ、休養をとりなさいというわけです。これは中島敦氏の五条出世という作品の 一部に五条の悩みを周りの化け物どもが笑うという場面がありましてね、そこから取っていることはほぼ間違いないでしょうと。それが分かってみると、そうか、作者にやられたなと、ついつい延長だと思ってこの話を読まされてしまったと。しかし決して不快な思いはありません。それどころか、実際に延長の書いた作品、延長の語り口はどんなだったのかなと、ますます私は延長の語りに惹かれるようになりました。さらに加えておきますと、これには雑誌発表の後にこの単行本のために書かれた後書きがありまして、そこには芥川龍之介が登場して、なぜこの延長の話を誰かがどのようにして作り上げたかといういわゆるまあミステリー的な謎解きも入っています。まあいろいろな小説の読み方、小説のジャンルというのはあるわけですけども、いろいろな面から小説に関心を持っている人が読んで楽しめる作品だなというふうに思いました。ただ困りましたのは、この作品を声で読んでいくときに漢字が読めないんですね。読めないというのは、その特別な用語がありまして、その用語の読み方をどう読んでいいかわからない。でとりあえず私も録音をしてみたんですが、おそらくどっちに読むか読み間違ったり、時には違う読み方をしているわけで、これをもし辻原昇さんがお聞きになってくださるなら、ここはこう読むのだよと指摘していただけたら嬉しいなというふうに思っています。まあ、とにかくとりあえず読んだものをお聞きください。辻原昇作、延長芝居話、夫婦幽霊より。延長にござります。太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も寝られず、という歌が残されておりますが、嘉永6年6月のこと、米氏ペリーの来航でございます。伊豆は下田の漁師が仏業、沖合にくっきりと浮かぶ黒船を見ての驚きようがよく伝わってまいりますが、軍艦史跡を率いての開国の要求、米国ばかりではありません。同じ頃、長崎へは露国の使節プーチャーチンがやってきて、やはり開国通商の要求でございました。同じ6月、12代将軍家吉様が講じられました。御年61でございます。夜も眠れないのは漁師ばかりではありません。江戸城は上を下への大騒ぎ、日本中がにわかにざわつき、落ち着きを失い浮き足立っておりました。延長目ちょうど15の時でござります。さて、ペリーは幕府より翌年までの猶予を求められ一旦は退去いたしますが、約束通り早速翌年正月、こたびは軍艦7隻を持って江戸湾深くずずずっと入ってまいりました。その勢いに押されて幕府は日米和親条約、続いて日英日露と立て続けの和親条約を締結いたしましたが、ご承知のように我が国には誠に理不尽な不平等条約で、勤王の志士たちは幕府の弱腰を一斉に非難して、いやましに増すばかりと相なりました。11月27日、元号は安政と改まります。湾上に浮かんだ7隻の黒船は、日頃楽天な江戸の庶民の肝を潰して、ここで初めて国というものの行く末に漠然とした不安を募らせ、しばし口をポカンと開けて空を睨んでおりましたが、 やがてブルと身震いのようなものをいたしますと、首を振り、せんないことよとため息吐息をつきながら、悪い夢なら覚めてくれろと南無阿弥陀仏のお念仏を唱えるうちに、年も明けての安政2年、3月6日の夜のことでござります。江戸城内でとんでもない大事件が出退いたしました。先に講ぜられました12代将軍家慶様が残した財貨のうち4000両が御金蔵から盗まれるという大胆不敵な御金蔵破りでございます。御金蔵が破られるなどあってはならぬことでございます。やはり黒船騒ぎ以来、世の中の不安不穏の気、御城内も混乱を極め、取り締まりなども手薄となっていたのでしょうか。そうかもしれません。この日御金蔵の見張り番は一番組で、組長は今井乳母吉というものであったそうですが、翌7日の朝に交代した2番組組長倉治次郎八が御金蔵の囲いの破れを見つけ、ややと声を上げ調べますると、頑丈な錠が3つもねじ切られ、中に入ってみますと御金4箱つまり千両箱でございますが、それがなくなっていることに気づきました。巣は一大事、たちまち江戸城は上を下への大騒ぎというわけにはまいりません。何しろ五大寿様の御金蔵が破られたのですから、関係者には厳重な観光令が敷かれまして、極秘の捜査が始まります。御金蔵近くから盗賊が使ったらしきろうそくの燃えかけと、かなり使い込んだ革のタバコ入れが発見され、北羽橋では賊の者らしい足跡も見つかりました。どうやら賊は2人組、江戸南町奉行所が捜査の指揮を取ります。奉行は池田播磨の神頼方様、盗まれた大判の金種が直ちに江戸市内の両替屋に通知され、両替に来た者には漏れなく目明かし岡っ引きの尾行がつきます。12日、八丁堀松屋橋向かいの大油屋が大判の両替をしましたが、これが御金蔵の大判と同種と分かって、たちまち御用手鎖となりました。実はこれが町奉行のおとり捜査と分かって、両替商仲間から処罰免除の嘆願書が出され、数日後釈放されます。ところでこのおとり捜査というもの、釈然といたしません。真犯人逮捕にどのような有効性があると申しましょうや。冤罪でもとにかくしょっぴけばメンツが立つとでも言うのでしょうか。一方真犯人の方はじっと息を殺して動かない、これはよほど大物の泥棒に違いない、我慢比べでございます。膠着状態が続きます。進展なし。五大寿様の金箱が盗まれて手も足も出ない、幕府の面目は丸つぶれ、刀師というところにかねてより日米日英日露の和親条約について、その勅許を京都に願い出ておりましたが、朝廷はこれを許さずとの回答をよこしました。一昔前なら考えられません。半年が経ちました。10月2日、今の暦で申しますと11月11日の夜、猪の刻過ぎ、午後11時ごろ、江戸をかつてない大地震が襲います。安政の大地震、延長目17歳の秋でござります。私、ちょうどその時、早稲田の素人寄せの講座に上がっておりました。まっことーいに揺れまして、屋根から木枯らしに木の葉が舞い散るように瓦が降ってまいり、メリメリと頭上の天井が破れ、梁がドンと落ちる、地面が裂けまする。このお話の肝心要は この大地震に関わります。さて、いかなることになりますか。いずれ明晩。さて、いかがでしたか。本当に漢字の読み方でたどたどしくなってるところもありますが、まあこの本の語り口を生かした作品の良さが分かっていただければ幸いだと思います。それではここで本のデータを紹介します。作者は辻原昇、署名は圓朝芝居話夫婦幽霊、出版年月日は2007年の3月20日です。そして出版社は講談社です。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい、この作品を読んでほしいというものがありましたら、1作者名、2署名あるいは作品名、3出版社名をお知らせください。私が気に入りましたらこの番組で紹介したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。